年間第5手術、水曜日からは肺の水曜日で四旬節になります。四旬節前の最後の年間手術にイエスが時折見せる圧倒的な印に勇気づけられて従っていく、こういう内容で黙想してみたいと思います。神道発見劇の練習が大詰めになってまいりました。これからは代役の効かない配役の人たちは健康にも注意を払って慎重に過ごす必要があると思います。まあ、私も代わりが効かないといえば効かない役でして、まあ、はい旦那様、いえ旦那様、へい旦那様ですけども、ちょっとこう抜けた感じの人物役になってるんです。なんというんですか、叱られ役と言いましょうか。それで代わりは難しいのではないかと思ってますが、先日大雪で少し体調を崩しまして、鼻水を垂らしながら声帯配慮をしばらくさせていましたが、これからは劇も黙想会もありますので、よくよく注意して過ごしたいと思います。新都発見のチケットが手に入りました。会場の座席数900に対して司祭会議で申し込みがあった数はもうほぼ満席近い申し込みがあっていました。私たちの教会も申し込みの紙に従って座席の申し込みをしたわけです。ところが申し込み用紙に書いてなかった人々が現れまして、ちょっと無理じゃないかなと念を押した上で、恐る恐るその整理券の管理をしている大野浦教会の神父様に問い合わせたところ、夜のその講演の分は追加の分も分けてもらえることになり、胸をなで下ろしております。私はお知らせを何週もしたと思いますので、今後は締め切りギリギリで書き込むようなことはしないで、早めに書いてもらえればなと思います。福音朗読に移りましょう。漁師を弟子にする場面が朗読されました。イエスがシモンの船に乗り、群衆に神の言葉を語っています。そして話し終わった時にシモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われたわけです。イエスの言葉は何も難しいものではありませんでした。漁師に沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言っただけですから、何の造作もないことです。しかしシモンはイエスの言葉に素直に従えませんでした。自分たちの経験や知識が失敗するに違いないという疑いを起こさせ、ためらってしまったのです。イエスの言葉はシモンのためらいを振り払ってしまうほど毅然としていたのでしょう。シモンペトロはイエスに従います。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。シモンは結果を心配しなくてよかったのです。結果は彼の知るところではありません。イエスの言葉に従ってみることが今は何より大切なことでした。するとおびただしい魚がかかり網が破れそうになったとあります。シモンの疑いを吹き飛ばす圧倒的な結果でした。 今度はイエスに対して恐れを感じ始めます。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。イエスの言葉を受け取ってそのまま実行する、ただそれだけのことでしたが、人間はそれすらふさわしくないことをイエスが示した圧倒的な印を見て、シモンは感じたのです。イエスの返事はシモンの恐れを癒して力を取り戻させる言葉でした。恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。この言葉は神の言葉を受けてそれを実行するのに本来十分な資格を持った人など誰もいないということを教えているのです。信徒発見劇の練習に加わって学ぶことがいろいろありました。この劇の上演は見る人に宣教への熱を呼び起こさせる大きなチャンスだと思います。2月の公演をご覧になればわかることですが、信徒発見劇は圧倒的な迫力です。同じカトリックの信仰を持っていればなおさらのことですが、カトリックの信仰を持っていない人でも主人公の杉本ゆりほかキリシタンが大浦のプチジャン神父を訪ねていく場面は私たちの心に感動を与えてくれると思います。圧倒的な迫力と感動が伝わった時、一種の恐れすら感じるかもしれません。私たちはここまでの信仰ではない、ここまで信仰のために人生をかけることはちょっとできない、そんな恐れすら感じさせるかもしれません。しかしそんな私たちにもイエスは言葉をかけてくださると思うのです。恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。イエスの言葉を聞きそれを実行する。漁師が沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと声をかけられ、そのまま実行する。簡単なようですが、神の言葉をそのまま実行するのにふさわしい人は誰もいないのです。けれどもその私たちをイエス様は圧倒的な御業で癒し力づけてくださいます。250年間司祭が不在だった時も信仰を次の世代に受け継がせてくださったのは、人間がそれにふさわしかったからではなく、イエス様がその250年の間も圧倒的な御業を成し遂げ癒し力づけてくださっていたからではないでしょうか。劇の練習を通してそうしたことを私は感じましたし、皆さんも今回の上演を見ることで恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取る漁師になる、この言葉を感じさせる、そういう体験になると思います。イエスは今もこれからもご自分の言葉を告げ知らせる働き手を必要としていますが、本来それにふさわしい人はいないのです。けれどもどこかで圧倒的な印を見せて私たちを呼び寄せ協力者としてくださるのだと思います。この世の価値観と違うイエスの福音を告げ知らせるために神様は時折圧倒的な印を見せてくださいます。 迫害の250年間は司祭が一人もいないのに信仰を誤りなく伝えさせてくれました。また私の司祭生活の間では描写の問いの史跡で余命わずかの人が健康を回復したそういう例もありました。何かこう圧倒的なものを見せてその人をあ、イエス様の福音は信じるに値するんだとそういうふうにこう感じさせるわけです。これからも私たちは神が時折見せる印に勇気づけられてこの世にあって永遠に価値あるものを告げ知らせる弟子となっていきたいものです。